画の話をしよう。映画の話をしよう。この番組はいわきの映画文化の火を灯し続けるマチポレいわき、トータルソリューションサービスを展開する東日本計算センター、住まい探しは人生探し、福島高専近くにある不動産会社桜町不動産の提供でお送りします。映画の話をしよう、ナビゲーターの小野かな子です。映画の話をしようは、週末にご覧いただきたい映画を選んで、その魅力をさまざまな角度から深掘りする番組です。
はい、でその深掘り解説を担当する岩本博史です。で今回はこの番組を始めてからずっとご紹介したいと考えていた映画の登場、はい、濱口竜介監督の悪は存在しない、やっと今日からマチポレいわきで公開されるんです。
やった
ー。はい、でこの作品ね、ベネチア国際映画祭で国際映画批評家連盟賞と審査員大賞を受賞しているんですが、これで濱口監督は日本人としては黒澤明監督以来となるアメリカのアカデミー賞と世界三大映画祭すべてで受賞を果たした監督となったんです。今日はその濱口監督の貴重なインタビューもたっぷり紹介します。
悪は存在しない、どんな物語でしょうか。
はい、これ舞台は長野県にある自然豊かな高原なんですね。東京から近くて移住者が増加して、ごく緩やかに発展しているこの土地に代々暮らしている匠が主人公。娘と共に水を汲み薪を割るような自然に囲まれたつつましい暮らしを送ってきた匠なんですが、ある日近くにグランピング場を作る計画が持ち上がるんです。コロナ禍の煽りを受けた芸能事務所が政府からの補助金を得て計画したということなんですけれども、森の環境や町の水源を汚しかねない、そんなずさんな計画だったんです。この計画に町内動揺して、その余波はですね、匠たちの生活にも及んでいきます。この主人公の匠を演じるのは当初スタッフとして参加していた大三日仁さんなんですが、朴訥とした雰囲気がいい味出してるんですよね。でさらに言いますと、この映画もともとの成り立ちからしてユニークなんです。
ユニーク、どのように。
これね、アカデミー賞を受賞した濱口監督のドライブマイカーで音楽を担当した石橋英子さんのライブ用のサイレント映像として撮影されたんです。自由にまるでセッションのように作られて、濱口監督自身が初めての体験だったという制作方法が素晴らしい作品を生んだんです。
岩本さんはその濱口監督にインタビューしたんですよね。
そうなんですよ、機会を得てインタビューしたんですよ。ものすごく才能のある方なんで、本当に緊張していったんですが、誤解を恐れずに言うと、見た目は本当に普通のお父さんみたいな感じなんですよね。偉そうなところが欠片もなくてフランクなお人柄でした。この映画ラストの衝撃ものすごいんですけれども、それに対する理解がなかなか追いつかないという方も少なくない。でその点についてもですね、突っ込んで聞いてきましたのでお聞きください。濱口竜介監督に伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
映画の中でね、すごく印象的だったのがですね、ドライブマイカーもそうだったんですけれども、車の中での会話というのがすごくリアルで面白いですよね。このあたりっていうのはやっぱり得意なんでしょうか。
そうですね、でももともと会話の場面を書くっていうのが性に合ってるんだと思うんですよね。なんかある人物とある人物を話させたらどうなるんだろうっていうことを考えるのが多分結構好きなんですよ。なのである人物とある人物をなんかこういう話をさせようって思って書くんじゃなくて、この2人が話すとしたら一体どんな風に話が展開していくんだろうっていうのを自分もなんか聞いてるようなつもりで書くんですよね。でそういう会話っていうのが、特に車っていう空間だと生まれやすいっていうのも、自分の経験上、実生活の経験上あるので、今回もやってみたっていうことです。
芸能事務所の方をよく知ってるわけじゃないんですけども、やっぱ芸能事務所のお二人がこんなこと話すんだろうなっていうリアリティがなんかあってですね、
まあ、私も、まあ、芸能事務所の方に会うことありますけど、まあ、ああいう話をしているのは聞いたことはないんで、ただ一つこの試写が終わった後に芸能事務所のマネージャーの方が寄ってきて、私も介護職出身なんですって、この映画の中で介護職出身の人がマネージャーになっているっていう展開があるんですけど、そう言われた時には、まあ、何か掴んだのかなってい
やもうちょっと神がかってますね、それは。
だからまあいろんな人がでもやっぱりいる職種だとは思うんですよね。なんか付き合っていていろんなことがあって、まあ今芸能事務所のマネージャーやってますっていう人が結構いるので、まあそういう人と話した経験なんかもおそらく反映して書いているっていう感じだと思います。
まあ結構こうシリアスな進行する中でですね、あの二人の会話はすごく笑えるんですよね。
ああでもそう笑っていただけたらなんかでもすごくありがたいですね。でもまあその、まあ、あの二人の会話もそうだし、その芸能事務所での会議の場面っていうのがあるんですけれど、まあ、その映画の中で展開しているその、まあ、グランピング建設計画ってやっぱすごいずさんなものなんですよね。でやっぱりある程度ものを考えずにやらないとこういうずさんさっていうのはまあ起こらないので、なんかある種のリアリティとしても結構なんですかね、ちゃんと考えてない感じっていうのが、まあ、出てこないといけないので、でそういうものを書いていたら結果的にはすごく、まあ、ファニーな、なんかちょっと笑える場面になってくれたっていう感じです、ね、でもそれは、まあ、やっぱ演じてる2人の、まあ、ある種の人間的な魅力もすごくあると思います。笑えるものに、楽しいものにしてくれてるっていうところがあると思います。
2人はプロですけれども、またですね、主人公にですね、プロの俳優じゃない方を持ってこられた、これは、
まあ、その主演の大見和人さんという方は、まあ、自分の、まあ、前作の偶然と想像っていう映画でその制作スタッフをしてくれた人なんですけれど、まあ、その後もちょこちょこと手伝ってもらっていて、まあ、今回もそのリサーチをしていくときにそのカメラマンも一緒に同行してもらって、でその大見和さんはドライバーをしてもらっていたんですけれど、その大見和さんに、まあ、そのスタッフが代わりに立つみたいな、フレームの中に立つみたいなところがことがあって、そのスタンドインをしてもらっていた時に、あ、いい顔をしているなっていうことを、まあ、思いまして、で、まあ、彼がその時期に自分で監督もしていて、でその発表された作品もすごい良かったんですけれども、まあ、やっぱりその、まあ、ある種若い監督としてもっとその俳優との演技っていうのをどうしていったらいいかっていうことを考えていた時期だったそうなんで、だったらまあ演じてみますかっていうことを誘ったら、まあ、快諾してくれたので、このような、まあ、主演を張ることになってます。
いろんな俳優がですよ、多分監督の映画に出たいと思っている中でっていうのはなかなかちょっとチャレンジングだなと。
まあ今回本当にその先ほど言ったようなライブパフォーマンス用の映像を作るっていう出口だけが決まっていて、でその音声はもともと結果的に出来上がったそのライブパフォーマンス用の映像はやっぱないんですよね。それは石橋英子さんが音楽パフォーマンスで埋めていく部分になるので、そうすると、まあやっぱりそのそれこそプロフェッショナルな俳優さんに持っていくときに、まあこれ声が最終的になくなるんですみたいな話をいちいちしなきゃいけないっていうのは、まあちょっと面倒だなっていう気持ちもあったので、まあ元々の理解度が高い人っていうのが、まあ今回集まってくれていると思います。こういうことに対して理解のある人で、それを不満にも思わないような人っていうのが集まっていて、ただ結果的に本当に皆さん一人一人素晴らしくやってくれたんで、これはまあちゃんと聞かせないともったいないっていうことで、もう一本この悪は存在しないっていう劇映画も完成させています。
この映画も大きな賞を取って、そして世界三大映画祭で賞を取ってアカデミー賞まで取ってしまったという、まあ、世界でいわば一番新作が待たれている監督のお一人になったわけですけれども、どうですか、どう自分では感じてますか。
いやでもそういうふうに自分が肌で感じる機会というのは、まあ、あんまりないですし、で、まあ、ポンポン作れるタイプでも、まあ、あまりないので、まあ、あくまで自分のできる範囲で、まあ、今後も作っていくっていうことになると思います。でそれがその時々いい評価をしてもらえたら嬉しいし、されなかったら悲しいしっていうことを、まあ、繰り返していくのかなっていう。
規模の大きな映画でもいくらでも作れるような気がしますけれども、今回も割と商品といいますか、そんなに、大きな規模ではないですよね。
これはでも まあ、そもそも本当に大きな規模でもいくらでも作れる状況なのかっていう問題もまあ、あると思うんですよね。その実際のところ、まあ、そういう実際今その日本の映画界で、まあ、これぐらいの予算でこれぐらいの規模っていうことになったとき、それは実はあんまり十分な予算ではないっていうことはまあ実は多いと思うんですよ。要するに規模と予算がマッチングしてないっていうことが、まあ、結構まあまかり通っていると思っていて、まあ、本当はもっと時間をかけるべきであったり、まあ、もっとなんていうんですかね、まあ、人に、まあ、ちゃんと払われるべきところに、まあ、払われるべきであったりすると思うんですけど、まあ、そういうことが、まあ、どっちかっていうと規模の方が優先されて、その規模を、まあ、どれだけ少ない予算でやるかっていう発想になっているっていうところがあるので、まあ、そういう状況だと結構苦しいことが待っているっていうこともあるので、すごくちっちゃい規模で、そのちっちゃい規模に対して十分な予算を持ってくるっていうことの方が意外と充実した政策ができるんじゃないかっていうことは、まあ、前々から思っているので、今回もまあちょっとそういう風にしてみたという。
この映画をご覧いただく方にメッセージがあればお願いします。
まあ、まず石橋英子さんの素晴らしい音楽っていうのがあって、まあ、映画を一段上のステージに上げていただいたような感覚がある。で、まあ、これがまあ、スタッフの素晴らしい仕事もあって、本当にあの映像と音響の素晴らしいものができたと思っているので、まあ、それを楽しんでいただきたいなと、無理せず作っていきたいなっていうことは思っています。もちろん頑張らなきゃいけないときは頑張るんですけど、まあ、できないことはできないっていうことを、まあ、肝に銘じながらやっていきたいなと。と、まあ、福島県には何度か行っているんです。いわきに1回上映で呼んでいただいたことがあると思うんですけれども、いずれまた伺いたいということも思っています。ぜひ、まあ、アクア存在しないようですね、ご覧いただいてちょっとお待ちいただけたらと思っております。
浜口龍介監督のインタビューをお聞きいただきました。
はい、浜口監督、映画を作るときにですね、頑張ってはいるけど無理はしていない、本当に才能なんだなというふうに羨ましくなりました。
すごい、
はい、で美しい映像と音楽で淡々と描かれながら、最後にずっと後を引く衝撃が訪れる、一瞬たりともスクリーンから目が離さない、離してはいけないこの作品なんですが、ぜひ映画館でお楽しみいただきたいと思います。そして場内が明るくなった後、その余韻をかみしめながら、衝撃的な結末について思いを巡らせていただければ嬉しいです。
岩本さん、
はい、
悪は存在しない、うん、太鼓判を押せますか？
はい、もちろん2つも3つも太鼓判です。
2つも3つも太鼓判いただきました、はい。悪は存在しないはマチポレいわきで今日から、
はい、そうです、
はい、ご覧いただけます。詳しい上映時間はマチポレいわきのホームページをご確認ください。では来週もまたこの時間にお耳にかかります。映画の話をしよう、
お楽しみに。
しようこの番組はいわきの映画文化の火を灯し続けるマチポレいわき、トータルソリューションサービスを展開する東日本計算センター、住まい探しは人生探し、福島高専近くにある不動産会社桜町不動産の提供でお送りしました。